今日は葉山町の山梨町長においでいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
もう本当に年も押し迫って、
ね、いよいよですね。
やっぱそういう時にこう話聞くとやっぱり今年を振り返るってことになるはずなんですね。その前に、
はい、
まあ、葉山から見ると隣町で政権交代、まあ、政権交代ってのはおかしいですけども、
は
い、市長の交代が起きました、
はい、そうですね。
まあ、だからってことでもないんでしょうけど、逗子と葉山ってのはある種一体になってる、
はい、
ところがありますんで、これは山梨さんから見るとこれから、その前に桐ヶ谷さんご存知ですよね、当然。
商工会長でいらっしゃいましたし、はい、いろんなイベントなどでもお会いはしてました。
どうでしょう、なんか変わるんでしょうか、付き合い方が。
葉山町と逗子市はよく滋養と表現されるように、おっしゃる通り一体化しているという場面がたくさんありますけれども、すごくもう染み込んでいるというか、例えば福祉分野とかですね、医療分野では事業者同士や民間の方々が一緒に取り組んでいるところがたくさんありますし、
はい、
ゴミの連携もお互いに欠かせないパートナーとしてやってますから、す、ね、変わることはおそらくないんだろうなとは思います。
そのゴミ、まず真っ先に頭に浮かんだのはゴミで、
はい、
今葉山の町を逗子市で、まあ、焼却してもらっていると、
はい、
そういうことがこれ市長が変わって、まあ、変化があるのかなって若干ちょっと心配にもなったんですけど、それは変わらないですか。
はい、おそらくですけれども、ちゃんとお支払いをするものも払っていますし、
はい、
逆に逗子市さんの今飼料系のゴミを町の下水の施設で処理していますから、
はいはい、
まあ、そういったお互い様の関係をですね、崩す必要もありませんし、桐川さんはきっとそういうことをまあ、ドラスティックに改革するということではないと思いますので、
はい、
もっとお互いにいいことを話し合いましょうというようなものは以前お話ししたこともありますけれども、すごく前向きな方だと思いますので、むしろ楽しみにもしています。
まあ、平井前市長の選挙にも影響したと思うんですが、7億円の問題がありましてね、
はい、
それを引きずって桐ヶ谷さんは逗子市を、まあ、これから切り盛りしていくわけですけど、
そうですね、
あんまり新しいそのプロジェクトっていうのは逗子側から出てこないかなって。それで気になるのがね、病院だとかですね、トンネルの話、これは、
はい、
葉山も当然関係してくるんですが、この辺の見通しはどうなんでしょう。
はい、病院に関してはおそらく桐川さんの選挙公約ではもう一度考え直すというフレーズもありましたので、うん、葉山町としても応援はしてましたけれども、まあ、歩調を合わせて、どういうふうにしていくべきかはもう一度議論が必要かとは思っています。
はい、
そして道路問題に関しては、これは葉山と逗子の最近一緒になってですね、神奈川県に県が通してもらえるトンネルですので、お願いを本当ことあるごとに口を酸っぱく何度も何度もお願いをしてきているところで、まあ、県も着々と今進めてくれている、例えば交通路調査をするとか、地質調査をするとか、そういうことはしてくれていますので、いよいよというところに来ていると思っていますから、もう一踏ん張り一緒になって、要望、そして現実となるようにですね、働きかけを強めていきたいなと思います。
で、葉山のこの1年なんですけど、
はい、振り返って
どうですか。あんまりこれって言ったのなんか考えてみようと思ったんですけど、なんか、
はい、
これをぜひ町長にっていう話がないんですけどね。どうでしたこの1年。
はい、取り組もうとしてテーマは挑戦だと思ってですね、
はい、
いろんなことにアンテナを張ってきました。ただ1年を終えていろいろと取り組みを進めてきているんですが、またそういう意味ではアヒルの水かきといいますか、皆様にお示しするにはというところなのかなと思っています。ただ来年はですね、今年取り組んだものの成果を形に変えていくこともいくつかありますので、そういった点では来年度がいよいよ本当の勝負だというふうに思っています。
その今アヒルの水かけとおっしゃったのは、はい、プロジェクトは表面化はしてないけども、そのための、まあ、基本調査だとか、
はい、
そういうものをやってたのはいくつかあるよと。
そうですね、
こういう話ですね。
おっしゃる通りです。
新しい事業というのもお考えなんですか。
まあ、その継続的な事業をですね、形にしていくという点におかれては、例えば、まあ、そんなに楽しいことではないんですけども、施設がかなり老朽化をしていて、
学校なんかそうですよね。
そうなんです、はい、雨漏りをして原因の調査もかなり時間かけてたりしているんですけども、なかなかわからないところも実はあったりします、まあ、そういったところに、まあ、とはいえ子どもたちの施設ですので、安全と快適な環境を作っていくという意味では、まあ、最優先で来年どんどんできることは工事をしていっちゃいたいと思っていますし、うん、あとまあ、いい話でいきますと、オリンピックのイギリスチーム来てくれました、
はい、
ああいった活動をですね、葉山を私は世界のローマ字で書く葉山として 海外の方に認知してほしいと思ってますので、まあ、そういった水かきはですね、結構仕込んできたつもりですので。
でもね、インバウンドを取り込むっていうのはね、いいようで悪い面もありますからね。
大丈夫です。インバウンドは、世間が言うインバウンドはちょっと私も実は距離を置きたいと思っていて、それこそ葉山マリーナさんだったりとか、海外の方が来て、フォルクスワーゲンの社長もここはアメリカの西海岸だとこの前言ってくれたんですけども、それなりの層の方が葉山を分かってくれて、来てもらえるような海外の葉山という視点、でそれをおもてなしとして皆さんが笑顔で迎えられるような世界とのつながりを持っていきたいと思っていますから、ちょっとこうインバウンドでどうかどうか海外も国内も人が来るというようなですね、
今の東京の銀座みたいになると嫌だなという気がするんです。
申し訳ないんですけど、そこは葉山の水準を強気で、いきたいなと思っています、
なるほど、
はい、
今学校の話が出ましたけど、給食が懸案になってたんですけど、はい、これはどうですか。
はい、まさにそれこそですね、昨年ここで行こうという提案を一度議会としたんですけども、議員さんからもう少しコストを下げられて、もっといい場所を探しなさいという指摘をいただきましたので、一旦今もう一度場所探しにかかっています、
はい、
先月末に2カ所の候補を提示することができるんですできたんですけども、民間の土地になりますので、もう一度交渉の時間をいただいて、なんとか、年明けの3月ぐらいまでには1カ所に定めていこうというふうに思っています、
そうですか。さて、これ今三浦半島、でも例えば三浦市なんかでもですね、人口減とか、超高齢化だとか、
はい、
いろいろその人口形態で問題がいろいろ起きて、葉山も漏れなく高齢化まあ私がそんなこと言って申し訳ないですけど高齢化の先頭に立って高齢化してるわけなんですけどもね、
はい、
そういうものの対策っていうのは行政としてはどういうふうにお考えなんですか。
はい、いくつか視点があるんですけども、まず県内33市町村中ですね、30年の1月で葉山町は県内11位 32% で11位という数字が出ています。
高齢化の率が、
はい、率がですね、3分の1ですけども、それが どうなんだろうという、そんなに高齢化が高いのかという視点としてはですね、11位番にあるということは事実です。ただ私自身高齢化が進むことがあまり悪いことだと思ってなくてですね、元気なご高齢の方がいらっしゃるというのは、むしろ町民の若い方々にとっては、そういう方々がいろんな指導をもらえる機会がたくさんあったりとか、それこそ皆さんがこれまで培ってこられた経験というのは若い世代にとっては大きな財産ですので、それを交流する機会を作ることはむしろ楽しみにしていきたいなとは思っています。ちなみに国民健康保険は神奈川県内で一番医療費の支払いが少ない町ですので。
使ってないんですか。
そうなんです。つまり葉山はよく健康な方が多いと言いますけども、もう如実にその数字が葉山は健康な町として胸を張っていいと思います。
あ、そうですか、
はい、
ただ私たちの周り見ますとね、割と若い方増えてるような印象はあるんですよね、特別趣味の強い方だと思うんですけどね、会社行く前にちょっと5時頃から一応海入って上がってきて、それから7時頃電車乗って東京行くとかですね、
羨ましいですね。
そういう方割となんか増えてるような印象あるんですけど、それは、はい、現実に例えば税収なんか見て、
はい、
そういうことはもう本当にこれ、葉山町の基幹産業所得税ですからね。
そうですね、はい、個人の方も、ね、
はい、どうでしょう、それの動向なんかは見られて、
はい、まず税収に関しては本当におかげさまでですね、もともと葉山町は所得の高い方が多い町ではあるんですけども、安定をしています。構造的には若干の株券の売買とかですね、変わっているところはあるんですけども、
今景気ですからね、株上がってるから、
はい、相対としては維持ができているという現状でして、財政的にはあまり大きな声で言うと誤解を招くんですけども、大丈夫です私もバブル弾けた後の冷たい時代に育ったものでですね、乾いた雑巾をさらに絞って何とかしろっていう世代ですから、お金に関しては厳しくする方で、締めすぎだってよく叱られるんですけども、おかげさまで大丈夫だと表現させてください。また人口が実はじわっと減ってきてはいるんですけども。
あ、そうですか。
はい、お亡くなりになるやっぱりご高齢の方が多い関係もあって、自然減は多いんですが、社会増減、転出される方と流入される方の数でいうと、ここ3年間、 流入される方の方が多いんですね。
そうですね。
ですから社会現で、それもあのお子さん連れの方が30代中心に多いので、あの子供が増えたという印象をもしお持ちの方がいらっしゃったら、それはあのその通り数字に表れています。
一時あれだったですよね、10年ぐらい前かな、あの神奈川県内で人口増加率一番高い葉山って言われたことあったですね。
そうですか。
10% ぐらい。
ああそうですか。
増えたこと、あれ山梨さんいらっしゃる前だったかな。
はい、あの今平成の振り返りをしてるんですが、はい、この30年間の中で3万人を突破して、まさに人口が、はい、増えた時期がありましたので、
あの 10% ぐらい増えて3万が3万3000人ぐらいになった時期が、はい、あの時1年間でとにかく率で言うと増、あの神奈川県で増加したって言われてたことがあって、大変だと思ってた。
今も3万3200人台ですね。
まあ、そうですか、
はい、
まあ、それはまあいいのかな。でもあの、まあ、若い方って言いますと、当然育児の方の援助も していかなきゃいけない、
は
い、
そうです。
保育関係はどうですか。待機児童問題とか、
はい、あの残念ながらですね、待機児童解消に保育園の設置は昔から葉山は少なかったんですけども、1園作ったんですがまだ足りていませんで、残念ながらご迷惑をおかけしております。またあの今、保育園を新規で1園、それからあの幼稚園がですね、今幼保一元化で保育機能を持とうとしている方もいらっしゃいまして、
うん、
そういう意味ではあの民間の力ではあるんですけども、町がしっかり支えることで、うまくいけば待機児童もかなり減少に向けて取り組んでいます。
今何人ぐらいですか、差し支えの方、待機児童。待機児童の、ね、はい、人数ってのはあんまり当てにならないんですよ。つまり、ね、これゼロになると、ね、また増えるんですよ。
そうです ね言いますね、
はい、あのっていうか申請する人は増えるわけですよね。
はい、
だ横浜がゼロにした下にその翌年からまたバッと増えたって。
そうですね。
そういうことで、まあ、キリがないっちゃキリないんですけど、どのぐらいですか、今。
はい、あの、40人から、今年60人ぐらいなんじゃないかと言われていました。
結構多いですね。
はい。これ、ね、ただ、あの、希望される方、されない方、細かく調べていくと、木村さんおっしゃるとおり、人数結構変わるので、だいたい4、50人ぐらいは目処にしていただいて変わらないと思います。
これ考えたそれは民営でそれをあの援助するっていうのは大体町としての方針ですか。
そうですね、あの葉山はもともと無認可の保育園もいくつかある中で、すごくあの特色、海に行こう山に行こう、裸足で駆け回ろう、そんなあの特色のある保育園が人気があるところもたくさんありますので、そういうところが認可化してくれたりとかですね、あの町立保育園も1園ありますけれども、むしろあの町立ならではの保育園に特化していきたいというふうに考えていまして、まあ、まだなかなかあの待機児童の関係で難しいんですけれども、うん、できれば町立の保育園を、まあ、児童数を少し減らして、例えば病児保育とか病後児保育とかですね、
はいはいはい、
一時保育とかそちらの方にシフトしていきたいの思いはあるんですが、なかなかあの待機児童の関係で本当にあのできなくて残念なところではあります。
うん、
ちなみにあの先ほどあの子どもの子育ての話がありましたけれども、今年の12月1日から葉山町では今医療費の無料化を6年生までなんですけども、中学校3年生までに拡大をしました。うん、そしてあの
上まで行った、今まで小学校だけだったら、
はい、小学校6年生
までで、それは中学3年までいいんですか。
はい、
怪我しますよ中学生ってのは、転んだりね、足折ったりね。
大丈夫です。そしてあの親の所得に関係なくというのは、これは変わらない葉山のスタンスを私は持っていきたいので、
はいはい、
所得制限は一切ありません。
あ、そうですか。
なので困ったらとりあえず病院に行って、あの予防もぜひしていただければと思いますので、この時期特に中学生の方もあのいろいろ出て歩くでしょうから、ぜひあの病院に早めに行って、あの重症化しないように気をつけてもらいたいなと思います。
奮発しましたね。
あの、はい、若干エアコンの時も昔そうでしたけど、清水の舞台から。でも大丈夫です、あの財政的に大丈夫です、自信持ってしっかりハンドリングしていきます。
でも年寄りの保険料高いんですよ。
申し訳ありません。
あれは
すいません、
あれは自治体によって違うんですよね。その段階が違うんでしたっけ。今7段階ですか。
はい、ですね、ご年配の方は介護保険と、
介護保険、
あとはあの、75歳以上の後期高齢が影響しますけども、はい、
介護保険か、あじゃない、後期高齢か、
ただですね、後期高齢高いというおっしゃる方がいらっしゃったら、その方にはあの所得が高いではないでしょうかというふうに。
そうです。
はい、すいません、大変恐縮ですが、そういう結論になります。介護保険の方はですね、
あ、そうです、
実は、県内で葉山町は非常に低い方にあります。
あ、そうですか。
はい。介護保険に関しては、水準は低く抑えられて、今、頑張っていますので、そこは、町の努力でなんとか、はい。皆様が一番、介護保険に頼らないということで、なんとか運営できてるんですけども、そこは本当に、皆さんのおかげでなんとか というところです。
さっき国保 の, あの
そうです
一番低いという、
はい、
これは 病気が少ないということなんでしょうけど、
そうなんです。同じように介護保険にかかる方、利用される方が低く抑えていただけていることもあってですね、うん、非常に介護保険料は県内でも安い方になります。
そうですか、
はい、
病気の話ばっかりなんですけど、さっき の, あの逗子の病院の問題が、まあ、これどうなるか分かんないんですけど、
はい、
そうしている間にどうもあのハートセンターがですね、いろいろ機能が、ね、あのこう心臓だけじゃなくて、
はい、
今内科全般と、
はい、
それから外科も多少はやろうかということみたいなんですけど、そうすると総合病院に近い形になってくるんじゃないかと、
そうなんです。
それ期待してるんですけど、どうですか。
はい、積年の総合病院ですけども、課題ですけども、葉山としてはハートセンターさんにですね、その機能を持っていただけるという話を今詰めているところもありまして、今の田中院長さんがですね、すごく力を入れてくださるようになりまして、
そうですね、
救急車が今入っています、
はい、
で救急車が入るということはいろんな病気、疾病や怪我に対応してくれるということなので、そういう意味では総合的な病院の位置づけとして今着々と足元を固めてくれているのかなと思います、
うん、
あとはあそこはあの紹介状がいらないそうなんですね。
あ、そうなんですか。
おっしゃってました。なのであの外来でもフラッと行けるそうなので、まあ、大きなあのお医者さんだというふうに思っていただければと思いますし、また田中先生、女医さんでもいらっしゃいますし、あの女性の方の婦人科機能も持っていこうということはおっしゃってましたので、そういう意味では葉山町町内、まあ、産科は難しいかもしれませんけども、婦人科で女医さんがいらっしゃってというのは、これはあの一つ魅力としてもあるなと思ってますから、これから少しあのさらに町とのですね、連携を強めていければという希望を持っています。
ああ、そうですか、
はい、
それは朗報だな。まあ、だからって何でもかんでも総合病院に行っていいってわけでもないんで
そう
するとまた、
そうですね、
医師会との摩擦が出てくるんで
、はい、あの石川さんはでもすごくあの理解を持って一生懸命取り組んでくれてますので。
そうですか、
はい、
あの院長さんはもっと地域の人と触れ合いたいっていうんで。
そうですね、
でイトーピアで一回あの新年会かな、違うな、なんかパーティーがあるときに来ていただいてゆっくり話して、
はい、
で何かあったらそれじゃあもうこれで名刺交換したから救急車になったらハートセンター行ってくれって言えばいいんだからっていう話をしたことあります。
いいと思います。
そういう地域 の, あの、まあ、総合病院じゃないですけども、そういう病院があるのはいいですよ。でいざとなればあれはあの鎌倉にも紹介してくれるというか、そうですね、その連れてって送り込んでくれるわけですよね。
そうですね、あの葉山町内の救急車の行き先が北はあの湘南鎌倉病院、南はあの上町病院とか市民病院、あと共済病院が多くなります、まあ、そういった点では一旦ハートセンターで見ていただいて、まあ、重症化しそうな案件については、まあ、そちらの方に回してもらえるという意味ではいいあの中継病院としても申し訳ないんですが見れますし、
うん、
まあ、あの警備のものはハートセンターさんで受けてもらえれば非常にあのこれは近しいですから心強いですよね。
さて来年の話になるんですけどね、いろいろあるんですけど、とりあえず一番大きなのは平成が終わるっていうことかなと思ってるんですよね、
はいはい、
あのまあ天皇はとりあえず葉山大好きな、
そうですね、
お二人でよくいらしてた、
はい、
そうですね、
あのもう近所の陛下は本当にあの町内もお忍びで、まあ、どことは言いませんけども、
もうよくお目にかかりましたしね、
本当にあのご静養でいらっしゃってるというのをすごく感じます。
で美智子さんはどうか知らないんですけど、天皇陛下お好きなんですね、
はい、
非常に葉山にいろいろ思い出があるのかしらね、好きですね、
はい、
とは今の皇太子殿下とですね雅子さんあんまり葉山へ来るの見たことないんで、むしろ山の方がお好きなのかなと思って減りそうですかねこのままだと
どうなんでしょうね。あのただ聞くところによりますと、上皇陛下になられるということで、あの近所陛下もあの陛下であることに変わりがないので、あのもしかしたら時間に余裕ができてより葉山に今よりもお越しいただくことになるんじゃないかということは、実は宮内庁関係の方からもですね、あの想像でいただいているところがあるんです。そうしますとあの今より今年3回いらっしゃってるんですけども、もう少し増えるのかな。
あ、そう、3回ですか、今。
はい、2月ごろ、6月、9月ごろにいつも、
そうでしたか、
はい、来ていただいてます
。私もそれ心配で宮内庁に聞いたことあるんですよ。そしたら、本来は、あれはあの天皇陛下の持ち物というかの、
そうですね、うん、
が使うものなんで、
はい、
それは他の人は皇族であっても、天皇の許可がないと使えないという、
はい、
ところが今回は全然事情が違うんで、
はい、
それであの平成天皇がこれは退位されても あの葉山は自由にお好きな時に使えるだろうと、いうことは聞いたことあります、
はい、なので上皇陛下という表現でですね、陛下は使えるということですから、あのいらっしゃるという町としては実は喜ばしいことでありながら、私ども強制にはですね若干緊張感とあの警察関係と警備しっかりとしなければというところで気を引き締めています
まあね、葉山っていうと葉山町っていうと御用邸の町でしょってのは先に
もうこればっかりは御用邸のおかげでという歴史的経緯もありますから、
ただ住んでる人間にはあんまり沖に巡視船が止まってるのいらしてんだその程度なんですけど、
ただおかげで県内で最も治安がいい、刑法犯の犯罪発生率も低いですし、この治安の良さは御用邸があり一軍一所警察署があることが大きいと思います ね、
はい、本当に陛下のおかげだと思うんですけど
そうですね。
さて来年は他にどんな予定ありましたっけ。
はい、よくオリンピックについてと、
プレオリですね。
そうですね、2020年はおそらくもう東京で陸上や柔道やレスリング、いろんなイベントが始まりますので、よく事実上2019年がセーリングが注目されて盛り上げていく一番の山場だというふうに言われます。そういう意味で2019年、ただ滞在する選手たちも最終選考にかかったりとか、最後の本戦前ですので、そういった点では緊張感ある江ノ島界隈、そして葉山もそれもサポートする意味ではしっかりとサポートしながらおもてなしを笑顔でしていけたらいいなと思っています。
葉山どっちかっていうとですね、いいとこ取りしてるんですよ
あまり大きな声で言わないでそうなんですけども、
いやいやオリンピックって開催するの大変なんですよ。それで現実にセーリングはですね、ものすごい苦労してるんです今、
はい、
これね、別にいい悪いの話じゃなくて、はい、やっぱり漁業関係の方といろいろ話をしなきゃいけないということで、網をどうする、
はい、
そういう話がまだ解決してないって聞いてますんで、これは国際セーリング連盟の方からあれがあるとちょっとレースできないんじゃないかというような、
はい、
クレームもついてたりと言いますし、それから今江ノ島にある大体1000隻のヨットをどっかに持っていかなきゃいけない、
はい、
でこれもまだ具体的に今葉山の新港に工事して棚を作って、ね、何百か持ってくる予定ですから、とてもあそこに収まらないんで、他にも見つけなきゃいけないし、それからレース関係者の船、競技艇以外の船あるんですけど、
はい、
それもどっか入れなきゃいけない、
はい、
とかですね、宿舎、
はい、
これが今
ところ です、ね、
イギリスチームなんかいますね、
はい、
これが現実にオリンピックの時に選手村には行かないだろうって言われてるわけですよね、
はい、
そこでは例えばリオでも日本のチームは選手村入ってないんですよね。セーリングは
そうなんですか。
セーリングは大体もうその海のそばに、
確かにそうですね、
会場の近くのところに民宿しているっていうのは、みんなほとんどのチームがやることなんだ、まあ、そういうチームはずっといった警備の問題とか、じゃあそこから江ノ島へどういうふうに行くかとか、はい、まあいろんな問題がある、
渋滞しますからね、
ですから、でも地元は楽しんでいただけでいいだけなんですけど。
すいません。しっかりと盛り上げてきます。
まあ、盛り上げるさん、あんまり、ちょっとはしゃぎすぎて、この前、はい、世界選手権の時に、行きましたあれ。イルカショーやった時、はい、
来賓席に座っておりまして
そうですか。
ただイギリスチームの方がですね、はい、それツイッターして、はい、後ほどコーチがですね、はい、逆に日本の文化を理解しなきゃダメだというふうに中では入らされたそうで、
ま
あ、お互い様
い いやあれはだ、あれはもうあんなことね、
はい、
セーリングの開会式はそんなことしなくていいんですよ別に本当に、なんかホスピタリティの意味を考え違いしてるなっていうところもあったんで僕はみんなに楽しい、まあ、オリンピックに、
そうですね、
これは本当に地元の人たちのどういうふうに、あとちやほやするっていうことじゃなくてね、
はい、
彼らのニーズに応えてあげるということだと思いますから、
ちょっと発祥の街ですから、はい、
なんか今日は取り留めない話になりましたけど、どうぞ良いお年を、もうこれ
良いお年を
ありがとうございました。
ありがとうございました。